はい、おはようございます。井上です。2024年6月18日今日は火曜日ですね。今日は雨です。久しぶりの中すごい結構雨が降っているんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今朝はですね、飲食店を悩ますドタキャン何が問題なのかというね、記事がありましたので、まあね、飲食店のドタキャンについて改めてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のねフォローをお願いいたします。あと、ぜひね拡散を SNS 等で拡散をしていただけると非常にありがたいなというふうに思っております。というところで今日はですね、ドタキャンですね。一時すごくドタキャンが大変だっていう話が話題になった時期があって、まあその後なんかであんま取り上げられる機会っていうところが減ってきたので、減ったのかなと思いきや全然そんなことはないみたいですね。相変わらずの状況みたいです。で、記事ですとね、どうなのかっていうところと冒頭ちょっと読ませていただきますと、飲食店のみならず美容師など多くの個人店を悩ませるのはゲストのドタキャン問題だ。経済産業省によると飲食店のキャンセルの被害額は年間で推計約2000億円とも言われていると。2000億すごいですね。まあこれコロナ前ですからね、今もう回復してるんですかね。で、店は予約客のために食材を揃え、予約時間に準備万端待機している。しかしゲストが現れないと学院の電話かけでも繋がらないというところですよね。当然キャンセル入れば、材料費もね用意してるわけだからそれ無駄になっちゃうし、あと人をね雇ってる場合は無駄にもなってしまうというところで、まあ、非常に困ったもんだなというところですね。で、結局だからお客さんの中は無視しちゃえばみたいなところが あるみたいで、なんか結構ね大変みたいですね。特に個人店なんかの場合が結構多いようではあります。で、もちろんですね、やむを得ない事情があって、で、結局、いけませんよってのは、それは仕方がないと思うんですよ。ただ、キャンセル料みたいな形のものは、やっぱりちゃんと請求するというか、取る文化、払う文化っていうのも、日本もなんか作っていかなきゃいけないのかな、というふうに思います。で、以前は本当にね、なんか日本、本当に性善説に成り立っていて、まあ、相手のことを考えてみたいな文化だったから、キャンセル料は、とかいう細かいことを言わなくてもよかったのかもしれないですけど、もう今、時代が全然変わってしまっていて、もうそんなんで言ったら、結局ですね、サービス提供者側がもう本当泣き寝入りするしかないっていうような状況になっているわけですよね。だからここら辺も抜本的に変えていくしかないのかなというのは私の意見です。これは以前から変わらないですね。だから予約の場合っていうのは基本的にはもう前金にするということですね。予約して決済完了したら、なんていうかな、それで普通に来店してやると。だから先前払い。だから前払いでもちょっと安くするとかね、そういう工夫は必要かもしれないですけど、まあそんな形にしていくっていうのは基本なのかなという気はします。で、あとは、なんていうかな、もう本名じゃなきゃ、本人じゃなきゃ予約できないとか、もうその辺の縛りもやっぱしていくしかないんじゃないかなっていうふうに思ったりはします。はい。で、それでやって、そんな形で、ちょっと予約のハードルを高くするっていうことも、もちろん必要なんじゃないかなというふうに思ったりはします。で、今って結局原材料費もめちゃめちゃ上がっているし、人件費もめちゃめちゃ上がっている状況じゃないですか。で、特に大きいところはまあね、一組キャンセルになったとてっていう話ですけど、個人店とかちっちゃいところであれば、もうそれね、その予約のために人を入れたりとかしてるわけですよね。だけどキャンセル入ったから今日休みでいいよなんてなかなか言えないわけですよね。そうなってくると人件費もロスになるし、食材費もロスになるっていう状況になるわけだから、やっぱりですね、予約でドタキャンした人に関してはちゃんと、キャンセル料みたいな感じで払うないとね、店自体が損失になっちゃいますから、結果そのなんかね積み重なっちゃうと結局お店潰れちゃうわけじゃないですか。だって予約が入ってるってことはその時間帯そのね予約していた人の席を取ってるわけだから、そこにお客さんが例えば別の人が予約したいとしても予約は取れないわけですよね。うん、で お店もだからその予約のタイミングのねまでの間の時間にそこは入るの分の席は開けとかなければいけないわけじゃないですか。だからそうやってずっと機械ロスになっちゃうわけですよね。だからそういう部分っていうのをやっぱりちゃんとしていかないと本当のお店にとってはマイナスでしかない。そういった部分も含めてですね、ちょっと今後対応を打っていく必要があるんじゃないかなと私はすごく思ったりはしています。で、前金でも前払いにしてしまえば、結局キャンセル、先にね、決済してお金もらってれば、別にキャンセルした場合に、キャンセル料を差し引いて返金すればいいわけだから、別にリスクはないわけじゃないですか。で、あと、なんか結構ね、外国とかであるのは、予約の時にクレジットカードの番号だけ入れさせると。で、決済はしないんだけれども、 普通に入れてる。で、来店してもらったらそこでちゃんと決済をするみたいな感じなんだけども、それもし来なかった場合は、キャンセルを勝手に決済するっていうこと、ね、勝手にというかもうそういう規約にしておいて、例えば当日キャンセルがあった場合は、例えば何パーセントとか全額とかいうのでやっておくことによって、まあリスクは回避できるのかなっていう。ただ今の情勢でいくとね、そういう逆切れする人も結構多かったりはするかなというところがあるので、まあなかなかそれは難しいところあると思うんですよね。だからやっぱり前払いにするのが一番いいと。で、あとは前払いにして当日、返金条件っていうのもちゃんとつけておいて、で、例えば、その当日やむを得ない状況で、なんかね、返金っていうかキャンセルした場合っていうのは、例えば連絡あるでキャンセルした場合っていうのは、例えばじゃあキャンセル料として、料理金額の例えば何パーセントをいただきますよとかね。あと無断キャンセルの場合はもう 100% 返金します、いただきますみたいな感じにしておけばいいかなっていうふうに思うんですね。で、結構記事とか見ていくと傾向として、やっぱりですね、高級店とか届け金額はやっぱ少ないんですよね。うん。だからそんな普通の手が気軽に入れる個人店とかがやっぱ多いんですよね。だからやっぱりもうこれずっと言っているんですけれども、結局その低価格帯のお店っていうのは民度低くなっちゃうんですよ。どう考えたっていろんな人が来るから。である程度のそんなプライスラインが高いお店であれば、それなりの人しか来ないので、やっぱ民度ってそんな悪くないんですよね。これ残念ながらこれね、これが現実なんですよ。だから、やっぱりその記事の中ではね、高級店とか大規模チェーンは行けばキャンが少ないと。まあゼロではないですよ。少ないっていう傾向があるというところなんですね。だから、もとにかくキャンセル料を払うっていうのはもう義務化するっていうところをしっかりするっていう形です。だから、結局、なんだろう、飲食店とかだって契約なわけじゃないですか。だから別に口頭で契約し、注文するのが口頭で契約なわけですよね。だから予約した時点で契約は成立しているわけだから、基本的にね、契約は成立しているので、もうその分の代金はいただきますよっていう形に、もうしといても全然問題はないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、この辺は弁護士さんのね、専門の方とかの意見とは聞いて決めなければいけないですけれども、少なくともお店としては、もう予約に関してはもう前金でやるという形。で、例えば常連のお客さんとかだけだったら、まあね、特別にね、やってってもいいと思うんですよ。ずっと何度も来てもらって、顔見知りだしっていう人だったら別にいいと思うんですよ。ただ、一元とか今まで利用したことない人とかであれば、なんていうかな、その絶対前金でやるみたいな感じの方がいいんじゃないかなというふうに思います。で、結局ね、キャンセル料は後から請求にすると、ね、結局請求しても取れないじゃないですか。逆切れされたりとか。で、その連絡先もなんか嘘の電話番号だったりとかするケースは当然あるわけだから、だからもうやっぱり一番いいのは、最初に予約の場合は決済すると。入金があった場合に、ちゃんとね、そこで、予約が確定すると。なんか決済がない時点では仮予約で、何日以内に決済しなかったら予約はなくなりますよ。飛行機とかの航空券でもそうじゃないですか。安いけど、いついつまで決済しないともう権利失うよみたいな感じですよね。そんな形にやっぱり飲食店とかの予約もしていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。はい。で、あとは、保険とかもね、つけたらいいんじゃんっていうのも思うんですよ。だから、キャンセルする人だって絶対いるわけじゃないですか。やむを得ない事情でキャンセルする場合っていうのは。ただ、例えば、そういう保険会社がなんかそういった、まあ、飲食店向けのプログラムなのかなのかわからんけれども、なんつうのかな、お客さんがキャンセルした場合に、そのキャンセル料をその保険が負担するみたいなのを作ってもいいんじゃないかなっていう気はしますけどね。うん。なんかそんなような形にすると。で、要はお店側がね、そのキャンセル保険みたいなのに入ってやるとなっちゃうと、悪いことつやつ当然出てくるので、やっぱり最大の防衛策は、先に前金でいただくっていうところが一番いいのかな。クレジットカードで先に決済をするというのがいいんじゃないかなというふうに思います。で、それをやるとね、予約できなくてって言って、売り上げ下がるよって、言う人もいると思うんですよ。言うお店もあると思うんですね。ただ、それで前金で払わない人はもうそもそもじゃあお客さんにしなきゃいいだけじゃないですか。だからなんかね、それやったら来なくなるっていう恐怖感があるのかもしれないけれども、それはやっぱり勇気を持ってやった方がいいっていうふうに思うんですね。うん、予約で、そこで予約するためにね、ちゃんとしないと予約できないよとかいうような形でまずして、そこでなんかお客さんをある意味フィルタリングするわけですよね。で、それで来てくださって、それが何回か続いていって、あ、このお客さんちゃんと大丈夫だなと思ったら、なんか特別ななんか VIP のなんかね、その会員証みたいなの渡して、こっちだったら別にそんな前金なしで予約できますよみたいな感じにした方がいいんじゃないかなというふうに思います。そしたらある意味お店としても有料顧客をね、 抽出もできるし、でそのキャンセルとかもなくなる。でそ結局常連さんとかで予約が取れなくなれば、予約がね回るようになれば、お店としてはすごく助かるわけじゃないですか。だから来るか来ないかわからない一元の予約客よりも、ずっと何度も来たことがあるお客さんの予約の方が確実ですよねっていうことを考えた場合には、まあ、そういうふうに全部ね、ただ単純に前金にするとかクレジットカード番号を登録させるだけじゃなくて、まあ、全体の仕組みっていうところを、まあ、考えていく必要が今後はあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、とにかくキャンセル料っていうのは普通にかかるんですよっていうことをね、しっかりと、徹底をしていくというところが大事かなというふうに思いました。というところで今日はですね、キャンセル料問題ね、問題ですね、飲食店のキャンセルっていうところもまた記事で出てましたので、ドタキャンですよね。キャンセルは別に悪くないですけど、ドタキャンについてですね、ちょっとね、やったので、いろいろ思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、私もなんかお店やってて、ドタキャンされてすげえ困ったことありますよ、とかね、いう方もいらっしゃると思います。そういう方はコメントいただけるとありがたいです。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。ぜひね、番組のフォローを、あと拡散よろしくお願いします。というところで、今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。